ブラックマント東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。
じゃ
第268回目の配信です。
はい、
はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2019です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくものを昨日に語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい で、はい、地方に行ったんですよ。まあ、地方って言っても北関東の方、
はいはいはい、
に行って
関東地方、
そうそうそう、で撮影をしてて、はい、だその日撮影で、
はいはい、
パン屋さん、
パン屋さん、はいはい、
を使うと、
パン屋さんを使う、撮影 の、 あの、
う
ん、
そうそうそう、
ロケ地として、
そうそうそう、
はいはいはい、
で、なんか結構地元でも有名なパン屋だっていうことで、で、はい、事前に行ったのよ、事前に行ったっていうか、はいはい、その前の撮影をしてるところを置いて、はい、先にちょっとあの先行して挨拶行かなきゃと思って挨拶行ったの、ちょっとすごいんだよ、もう、
ほう、
もうね、120年ぐらい経って、
120年、はい、
で、ほう、工場をその持ってて、
はいはいはい、
パン工場を後ろに併設してて、
うん、
煙突立っての銭湯みたいに、
ほう、
すごいじゃん、そんなパン見たことないじゃん、
え、そのえ施設自体が120年前からあるってことなんですか。
そう、まあ改修改修で、
おー、
でもものすごい趣がある感じだ、
薩摩修正館みたいなのが、
そうそうそうそうそう、そんな感じ
あると、
へーって言って、はいはい、で、はい、入り口とかもものすごい、すごく風情があって、でもう多分ね、その地元のなんかテレビ番組かなんかのポスターとかも使われたりするわけ、あ、まあ、確かにそうだなと、
はいはいはい、
ですいませんって言って、うん、で大将出てきて、
はい、
ですごい大将も気さくな方でさ、
お
でいろんな話したりとかしたりして、
はいはい、
すげえいい人だわけ、
うん、
で撮影隊来て撮影して、うん、もう撮影なんかもう もう30分ぐらいで終わるんだけど、
で
ありがとうございましたって言ったら、その日、うん、日曜日だったのよ、
お
う、
はい、
で日曜日だったんだけど、わざわざあのパン屋開けてくれて、
お
でディスプレイしてあるパンを焼いてくれてたの、
ああ素晴らしい、
でしたらもう帰りがけに、いやもうこれどうせ取っといてもしょうがないんで、皆さんスタッフさんで食べちゃってくださいよって言って、もう段ボールに詰めてくれたわけ、
ええ、
ありがとうございますと、はい、だって20個30個んだよ、
あすごいですね、
うん、進捗的には最高じゃん、
最高ですよ、もう1週間暮らせます、
そうそうそう、だすげえいい人だなと思って、はいはい、で、うん、その日撮影終わって帰りの車の中だから小腹が減ったなと思って、
はいはい、
そういやパンもらったなと思って段ボールを漁ってから出てきた、
食べましょうよ、
で食べるの、
うん、
でウインナーパン、
おーウインナーパン、
はい、うん、分かるでしょ、イメージウインナーパン、
分かります、分かります、
食ったの、うん、すっげー普通なの、
普通
まずくはない、
うん、
けど、
うん、
うまくもない、
そういう時って大体食べたらおー
うまーじゃないですかっていう風になると思ってたんだけど、
っていう、うん、うまーじゃないですか、
あのソーセージ入った丸ごとソーセージのがうまいの
よ、山崎の
山崎の丸ごとソーセージが100倍うまいのよ、
あのマヨネーズまみれの、
そうそう、すーげー普通なのあとジャムパンとかあんパンとかあったけど、全部全部普通なの、みんな無言で食ってた
普通会話の一つも弾むべきところですね、
でもまずくもないから何も言えないの、
あ、うん、ただ腹が膨れるっていう、
っていう
だトルネコの大冒険とかカビの生えたパンでもとりあえず腹は膨れますからね、
うん、すごいすごい微妙なパンだったね、なんかそういうもんなのかな、やっぱりわかんない、難しいねパンって、ね、だって、丸ごとソーセージとか今ヒカキンじゃなくてセイキンのシール貼ってるの知ってる、
ありますね、
セイキンがおすすめって書いてある、
あるある、なんか菓子パン、山崎の菓子パンシリーズもあのホワイトチョコ、あの板チョコブレッドみたいなやつ、あ板チョコデニッシュとかもなんかヒカキン一押しみたいなの書いてある、
ヒカキンなの、それは
ヒカキンでしたね、確か
丸ごとソーセージセイキンだぞ、セイキンってなんだよと思
う、セイキン最初俺聞いた時あのパクリだと思ってました、
ね、いや、そうそう、パクリ、あの、なんかあれね、
弟でしょ、
弟さんかなんか、
弟じゃみたいなもんでしょ、
ヒカキンさんの、
うん、
そう、
うん、
だから、まあ、いいっちゃいいんだけど、
いいんですけど、久本智子さんみたいなことですね、
そうそうそう、
はいはい、
はい、北野勝みたいなもんだね、
北野勝はお兄ちゃんで、
お兄ちゃん、
教授だから、
教授か、
もともと文化人なんです、
いいのか、はい、
大丈夫です、
はい、そんな感じ、
最近やったら、そんな感じ、あー、なるほど、
パンが普通だった
んで、ね、大体パン屋さんのパン、美味しいですからね、
うん。
まあ普通であることがこの120年間地元で愛されてることの証明なんじゃないですか、
そうね、だから、
うん、高すぎもせず
安
すぎもせず、
給食とかだったら100点なんだよね、
あの給食のカッチカチのコッペパンって あれもう一生食えないんですかね。
ね、あれないよね。
あれないですね。なんかあのやっぱお店で売ってるパンって妙に柔らかくしてあったりとかするじゃないですか。
うん、
なんか変なあのピカピカしてたり。うん、あの艶消しのあのこれ超でかくしてバコって殴ったらあの全然死なないけど気絶ぐらいはするんだろうなぐらいのカッチカチのあの
カッチカチのやつない。
あれやっぱ時々食いたくなるんですよね。あの給食食える居酒屋みたいなのじゃないですか。あそこ行ったら食えたりするんですかね。
食えんじゃない。いやでも
カッチカチのコッペパン
給食いちいちさ、うん、
別に給食が食いたいんじゃないですよ
ね。コッペパンが食べたい。
そう店に行きたいわけじゃないです。あのコッペパンがあの休みの人がいて、あでもそれ持って帰るやつ。
あのパン屋のコッペパン多分それだ。
ああ あれ
紹介するよ。
あ本当ですか、
うん、
あ本当ですか、
うん、行けば帰る
から遠いでしょ。
え
遠いでしょ。
片道2時間半ぐらい。
何県ですか
上の方。北関東の上の方
北関東の上の方はちょっとそれだけ買いに行くのはちょっと。だったらあの給食屋さん行きますよ、
ね、っていう感じ
パン、ね、あれね給食のコッペパン中くり抜くじゃないですか、
うん、
中くり抜いてこうやって鼻のとこにかぶせてはぁ、あ、はぁ、あ、ってやると酔いますよ。
知らないよそんなこと。やったことないわ。
シンナーよりこっちだなって
やったことないわ。
小学校の頃
酔う
酔う酵母で
気持ち悪くなるって
こと。アルコールっぽい感じのやつ。
あそういう感じな
の。酵母の発酵してるやつがあのこの抜いた後のこのこうかぶせるとあのあれだからシンナーをする要領で
本当に
発酵をあのあれする要領でやるとこうなるんですよ。でも一瞬で抜けますけど、あれが気持ちいいって言ってやってたら先生に超怒られました。
ラリってんじゃねえ
とおいっつって、うん、絶対するんじゃねえっつって
ラリっちゃダメだよね。
食べ物で遊ぶなと、
うん、そうそれは
ねなんで、はい、まだ給食が食べれる環境の人はやってみてください。
はい
ね、はい。
新庄さんは何も
ない。
あるの。
10月になって、いやあんまりこういう話普段しないんですけど、うん、アニメ始まるじゃないですか。あの秋クールみたいなやつ、うん、一応全部見るんです。全部っていうかなんとなく、うん、ざっと見るんです、
うん、
ざっと見て心に残ったものだけ継続するんです、
うん、まあいいんじゃないの。
そしたら今期異世界ものみたいなやつ死ぬほど多くて、
あ
今までも多かったんですけどこんなに、ね、っていうぐらい死ぬほど多くて。
テンスラとか去年の秋ぐらいでしょ確か。
ええ、
それで当たって受けて企画立ち上げて今年の秋は、まあそうじゃない。
いやでももともと多い多いと言われてたんだけ、うん、ですけど
みんな異世界行く
の。いやもうほとんど異世界ですよえ過半数じゃねえのって思うぐらい異世界行きまくってるんですよ、
うん、
手を変え品を変え、うん、いやなんなら同じ番組だと思っちゃうぐらい
みんな異世界行くんだ。
みんななんかそう似たり寄ったりな感じで行ってるんですよ、
うんうん、
の中で僕ちょっと心に引っかかるものを一個見つけてしまいまして、
うん、
ちゃまさん知ってるか分かんないですけど、うん、旗揚げ獣道っていうのがあって。
生まれて初めて聞いた。
本当ですか、
うん、
僕全然あのタイトルで引っかかんなくて、
うん、
アニメなのかどうかすらもよく分からなくて、
分からないね、
ぶっちゃけ1話取り逃したんですけど、
うん、
ちゃんとその後2話以降見て見直したら、
うん、
あの面白かったんです
よ。面白い
んだ。何が面白かったのかっていうと、
うん、
あの異世界にやっぱり飛ばされる召喚されるんですけど、うん、主人公がプロレスラーなんですよ。覆面レスラー覆面レスラーが試合中に召喚されて、
う
ん、でお決まりのなんかこの世界を救ってくださいみたいな話なんですけど、うんはいはい、魔王を倒して、うん、あとあの魔獣も
覆面プロレスラーが
覆面プロレスラーが。
が覆面プロレスラーのまま。
覆面のまま行きますね。
はい
うん、で、まあなんか、姫みたいな、
うん、
あの召喚した人にね、うん、あの頼まれるんですけど、あの、魔王はいいとして、
うん、
魔獣を倒してきてくださいみたいな、
うん、
獣が、
うん。
で、そのレスラー、動物が超好きなんで、動物に手を挙げるのは許さんと。
うん、
ふざけんじゃねえっつって、うん、その王女にあのジャーマンスープレックスかけて逃走するんです。で
王女悪くないじゃん。
王女悪くない。王女ただのとばっちりなんですよ、うん、被害者なんですけど。で、あの異世界で覆面レスラーがあのペットショップを開くってい う, もうよくわかんないんですよ。
じゃあもう悪いやつは倒すんじゃないんだね。
悪いやつも一応倒すんですけ ど,
けどでもペットショップを開くってプロレス要素すらもないんだ
なんかね、 5W1H のスゴロクで、ルーレット回ったやつで、うん、これとこれとこれを取って面白い文章を作りなさいみたいなやつで、はい、明らかに間違った選択をしてしまったみたいな異世界もので、
いつ誰がどこで何をする
か、覆面レスラーで、なんか異世界でペットショップ経営をするみたいな、うん、何がしたかったんですみたいな感じなんですけどそれが毎回超面白くてですね、
面白いんだ、じゃあいいじゃん、
それだけが、それが 今期すごい楽しみだなっていう、
なんてやつ、
旗揚げ獣道です。
あ、そう、ちょっと
気に、旗揚げってなってるから、その獣たちを、なんか獣人とかが暮らしてる世界なんですよ。猫耳のやつとか、はいはいはい、いっぱいいるんですけど、うん、そいつらを集めてプロレス団体を作りたいのかと思ったんですけど、うん、そういうわけでもないらしく、ペットショップ経営をするで、金がないからバイトしたりとかするっていう、やつです。
わかりました
はい。で、主題歌がペガサスファンタジーの山田信夫さん。
ああ、はい。まだご元気なんですね。
超すごいですね、はい。歌唱力がね。はい。っていうのが、今期すごい楽しみになってるやつです。
で、ということで、今週は終わりかな。
今週はもう終わりでもいいんですけど、ちょっと待ってください、山本さん。
え、
僕の2019年は、このままじゃちょっと終われなくてですね、
うん、
ちょっとこの話を一つだけやらせていただきたいなという、
も
う一個ありますんで、よろしいですか、
うん、
やらせていただいて、うん。これ今回のテーマなんですけど、いいですか、
いいよ。
多分もう左上の方に出てたりとかするんですけど、いいですか、今回のテーマ、俺の中日ドラゴンズ2019、
もう
パッパラパーパッパパパパー、テレテテレテテテレテテチャチャチャチャラチャツチャチャチャチャチャ、はい、
帽子かぶってね、
帽子かぶりました、
はい、
いや実は今回はホームユニフォーム着てきてるんですけど、 D のもうね、今年に入って今年度は名古屋ドームにも行きましたし、私の血ももう若干、いやもうかなりの割合でドラゴンズブルーの血が流れてきておりますね。
今年ドラゴンズ、はい、例年通り頑張ったんじゃない？
はい、そうですね、
実力を100として考えたら130ぐらい戦ってたような気がする。
130、まあ今までので言うとですかね。でも
今までは120だった気がする。
いや、大して変わってないじゃないですか。
いや、10% アップ、10% アップ、今年は。
いや、今年、去年からすると 150% ぐらいで頑張ってます。
だよね。
ただ、やっぱり前世紀の2010年、11年とかのあの頃に比べると、やっぱり、まだ、
それはだって、
5、60ですね。
いや、それは、それは、それはもうだって、次元が違うから。
ええ、そうなんですよ。いや、ただ、
今年の。言ったじゃん、だから、開幕戦は言ったじゃん。
ゲンチャリって言ってましたよね。
次元が違う弱さだって。
ゲンチャリって言ってましたね。ちゃんもつさん、今季、一回2位になってますからね。
一瞬でしょ一瞬。
ちゃまさん、うちのチーム8連勝したんですよ。
うん、
その後8連敗しましたけど。
いや、それをだから言い出したら、もうロッテと一緒だからさ。
はい。はい、というわけで、今回はですね、俺の中日ドラゴンズということで、うん、私、去年の、昨シーズンから、昨シーズンの俺たちのバンドエイジをやった時から、うん、これも何かの縁だと思って、中日ドラゴンズを応援する人として、うん、にわか中日ファンとして、生活しているという、そういう、前情報がね、
はい、
あります、
はい。は
い。っていうんで、今年も2019年のシーズンも中日ドラゴンズを応援してきましたよ。
はい。
はい。ということで、結果見ますと、68勝73敗2分け143
試合、はい、借金
5です。
あ、じゃあいいんじゃないので
、勝率4割8分2厘、うん、まあ結果5位だったんですけど、うん、はい、だったんですが、うん、
全然いいじゃん。
今シーズンはですね、セリーグ、まあ一強一弱みたいな感じで、結構ガパーッとトップと最下位分かれてたんですが、
うん、
2位から5位がもう最後クライマックスシリーズ出場権を争っている段階で 3.5 ゲーム差以内で収まっている大接戦でございました、
うんうん、
はい、
うん、
これ残り全部勝てば全然いけるぞという流れがいっぱい来たんですが、まあ、最終的に、阪神さんにトンビに油揚げをかっさらわれてしまった感じでございまして、
3位を、
はい、はい、
俺が好きな阪神と広島と中日で争ってたんだよね、
はい、まあ一応
そうだよね、
そういうことです、ね、
そういうことになってんだけど、ごめん、阪神ファン広島ファンは全員3位をあ、3位は3位争いに中日が絡んでるという認識をしてない、
そうでしょうね、
ええ、
結果絡めてなかったんですよねDeNA はなんとなくああいったなって感じだったんですけど、うん、2位ですっけ、うん、
阪神ファン広島ファン誰一人そんなこと思ってませんよ。
これね、9月の、 1週目、
うん、
2日週の時点で、うん、中日6連勝したんですよ、
うんうん、
最後の追い上げを見せて、
うん、
これとっていうかここまでがすごい結構あのダメで、
うん、
ああもうクライマックスもダメだねっていう感じで B クラス確定かなって思ってたら6連勝したんでこれは最後に何かあるんじゃないかって思わせる何かがあったんですけど結果、広島さん、
うん、
阪神さんの直接対決、うん、どっちも負け越すっていう、
まあ、そこ本気だから両方、
ええ
ね、両チームとも本気だからそこ
でなぜか
モテローテ入れてくるでしょ
もう決まってる DeNA と巨人相手に、勝ってなぜか援護射撃をするっていう謎のムーブを見せまして、で結果まあ5位
まあいやでも頑張った方がいいと思いますよ、
はい去年の2018年の借金15を考えると
全然全然
借金5で終わったのは全然良かったと思います
全然全然
はいで、まあ、今年から与田さんに監督変わりまして、はい
与田ち頑張ったよ
与田さん変わりましていろいろな革新的なことをやってくれたなと思うんですが、うんはい、まあいろいろね、オープン戦から
革新的なことなんかボールを2つ投げるとか、
はい、
そういうこと
あそういうことじゃなくて分身負けとかじゃなくてボールを握りつぶすとか
そういう
の肩幅60センチあるとかそういうことじゃなくて
そういうんじゃなくて、
はいまず打順を固定しないっていういろいろやってみるっていう、
はいはいはい、
パルプン出てきた、
はい、
のが4月 の, 頭のシーズンの頭の方でいろいろやっててあこれは面白いんじゃないかと、で今までそのチャンスに恵まれてなかった若手とかもね出てくるやつは出てくるみたいな、うん、のがあってあ面白いなと思ったんですけど結果シーズン最後まで固定メンバーが見つからなかったっていうのがてか固定しなかったっていうのが誰を鍛えていくっていうんじゃなくて
探し物は何ですか状態
そうお前らチャンスやるから食らいついてこいよっていう最初の巻き絵はいいんですけど最後までちょっとやっぱりなかったのが
だから安倍とか出てきたじゃん
そうなんですよ安倍俊樹
バーのマスターみたいな、
はい、マスター通称マスター、
はい、
安倍が出てきたのがでかいですね
誰だこいつって
言ってましたよねだからこの2019プロ野球で写真用のデータ選手メーカーいつもおなじみの、
はい、
私の、愛読書こちらにもですね2018年終わりのシーズン開幕時点の情報が載ってるんで、
はい
この時に、載ってる情報としては全然この主力クラスじゃないところに載ってましてねはい安倍俊樹、背番号5、
うん
DeNA の宮崎敏郎にいた大工も取り入れ、はい、シーズン序盤は代打として活躍したが6月以降は2軍暮らしこれ去年の話ですね、うん秋季キャンプでは外野練習にも挑戦して出場機会増を狙う、うんトモリ障害担当、デニートモリですね、
うん、
デニートモリからは、脇役顔との指摘完全に主力だと見られてなかったんです
ああそうだよね
でも
キャラ扱いだ
でも、まあ、とりあえずなんとなくで、まあ、この人はセカンドなんですけど、なんとなく入れてみたら投入してみたらなんと投入された試合だったかな、2打席連続ホームランとかしまして突然の大活躍
結局数字いくつが打ったの
この人はですね結果、打率リーグ10位の2割9分1厘
あそんなあったんだ
はい、うん、中日のチーム内でも3位です
すごいよ
130安打、はい、そして守備も買われてまして
守備はうまいんだよね
UZR っていう指標が、
うん、
守備機会に対してどれぐらい、うん、ね、アウトにできたかみたいな、
うん、
得点を防いだかみたいな、UZR はプラス 10.7 っていう
あすごいじゃん10.7って
これ10以上あれば超優秀なんですよ
取りたりマイナス4っていくつ
はい要は0っていうのがこのリーグ内の平均的なその野手が
そうでしょ
平均が0なんですけど。
それを 10.7 ってすごい。
この加重平均で 10.7。これは、
ハリ様叩き出しようないです
ね。二塁手として、12球団トップです。
あすごいじゃん。
菊池とかよりもう全然上です。
山田哲人より上。
山田哲人よりも上。
じゃあ呼ばれてんじゃねえの
最高です。
稲葉ジャパン。
稲葉ジャパン呼ばれ、だからもうゴールデングラブのこれ、もう本命ですよ。
ほぼゴールデングラブだよね。
去年まで、誰だこいつって言われてた、このマスター安倍が、
そこまで上手いんだ、安倍
勝負強さが。もともと守備は上手いと言われてたんですけど、やっぱり打てないんであんまりチャンスがもらえなかったのが、打てたことによって、スタメンを獲得し、もうだって完全に二塁のスタメンね、定着しましたもんね。
バットにピンポン玉入れると飛ぶよね。
そういうことではなく。
いやでもすごいよね。
だから今季大躍進の人としては、このね、
はい、
安倍選手とかね、
はい
来てます。
あとはそう、あと外野のイメージからすると、
はい。
あいつ、
誰ですか？
ピッチャーだったら、はい、ノーノーのやつ。
はい、大野。
大野ね。大野、やっと帰ってきたね。
大野雄大選手は、そうです、去年とかは、もうノー、え、無、 あの未勝利だったんですね。
そうだよね、
勝てなかったんですよね。
もともとエースだけどね。
もともとそう左のエースで、だから山本昌が引退した後、うん、左のエースお前やって言って、期待されてたんですが、去年とかもう大不振で、
まあしょうがない、もう
よく全然ダメだったんですけど、今季だからあれですよ、ノーヒットノーランでしょ、うん、まあ阪神さんやらせていただきましたけど、うん、最優秀防御率
素晴らしい
2.58
素晴らしい。
そして、あのウィップっていうね、
WHIP、
あの、1イニングに何人のランナーを出すかっていう、うん、これ 0.98 ですから、
1人出さない、
1人も出さないっていう、
素晴らしい、
前世紀の村山実ぐらいですね、はい、これ、先発で1を切るのはもうすごいです、球界を代表するエースみたいなことですよ、
そう、
あの目安としては、
そうね、はい、あとは、
柳が11勝しました、
明治の
、
はい。
横浜高校から明治大学の柳が11勝で2桁勝利で、去年全然ダメだったんですけど今年は復活しましたね。
あとはさ、はい、その後ろの外人がいいじゃん。
後ろの外人、中継ぎ陣もね、去年までは崩壊したんですが良くなってきました。ロドリゲス
か、
41ホールドはリーグ1位です。
あれすごかった、見に行ったけど。
ロドリゲスの
打てる気配なかった、
球がめちゃくちゃ速い
あいつでもあれなんでしょ、
はい、
保留なんでしょ。
まあ、だから要は
今年契約更改、
先発のロメロとか、うん、ロドリゲス、あとライデル・マルティネスは、うん、中継ぎも抑えもやったんですけど、うん、この辺のあとアルモンテとかもそうなんですけど、うん、要は森さんが連れてきた選手なんで、森さんが辞めたことでどうしよっかなーってなってるっていう。
森さんだって去年からいなかったじゃん、
う
ん、
森さんはだから MD、
あ、そうか、そう、 DM でいたんだ。 DM で森さんもいなくなったからってこと、こっちから、はい、来年からか、
はい、だから森さんがいなくなっちゃうんで、だからあれですよ、回り回って言うと松坂が辞めたのも、だ森さん西武で世話になってたでしょ。
あいつは
もう森さん、
あいつはダメだ。
森さんあれだったし、あとあのトモリ、デニーが、やっぱあのドカベンプロ野球編の初期とか見るとデニーがすげえベンチで声出してるのわかるじゃないですか。
うん、デニーね、デニー西武行ってね、成立したからね。
そうそうそうそう、だからデニー、トモリ、トモリ障害担当と森 MD がやっぱり同時にいなくなるっていうところで、
結構森さん出てっちゃうんだね。
森さん出てっちゃうんですね。っていうのもあって、ちょっとどうしようかな、あとは金の問題だな。
外人はなんだっけ、ロドリゲス、
ロドリゲスでも一応残留っていうのになったみたいですね。
ロドリゲスと、あと
マルティネス、
ロドリゲスかなんかが読める一家もなんでしょ、
はいはい、ロドリゲスが引っ張られそうになってたんですけど、うん、残るっていう話になったみたい。いや、金でね、去年 あのガルシアの例があるからな、ガルシアさんどうでしたか、オタク。
ガルシアね、
ガルシアさんいかがでした。
最初の方はクソだったけど、はい、なんか最後頑張ってたよ。
あ、そうっすか、
うん、
取ってよかったっすか。
よかった、最終的には
、何億でしたっけ、忘れましたけど、
まあまあよまあまあまあまあの値段だけど、でもそこまで高くない、まあ、
うん、
まあ、
ロサリオよりは良かったっしょ。
全然いい全然いい。ロサリオが投げる方がまだ良かった。ちょっとよく分かんなくなって、よく分かんなくなって、
ロサリオは打つ方へも投げた方がまだ良かったという
まあまあまあまあ、まあ、いや頑張ってたよ。
まあね、
あと中日、はい、みんななんか打ってたよね。やっぱピンポン玉入ってんのかどうか分かんないけど、
いや実はね、
みんな打ってんだよ。みんなそこそこ打つんだよ中日。今日まで打ってんのも、
チーム打率 2.6、 あの2割6分3厘なんですけど、うん、これ巨人の2割5分7厘を上回るリーグトップです。
あ、やっぱそう、
セリーグで一番ヒットを飛ばしてるのは中日ドラゴンズです。
みんなそこそこ打率残してるイメージ、はい、
1265安打も、チーム安打もね、リーグ1位です。そして最多安打174本、大島が、
うん、
リーグ最多安打のタイトルに輝きました、
はい
はい、なのに5位。あ、打率もあのビシエドがリーグ2位の3割1分5厘、はい、
あとあれ大島さんだっけ、 FA すんの、
FA みたいになってます。 FA って FA じゃなくて、あの年俸交渉が、あ、そもそも去年とかすごい、
大島さん阪神来てくれるみたいな、
すごい不審だったのに1億2000万8000万、
阪神来てくれるんじゃないの大島さん。
まあ金さえ払えばってことでしょ大島さんが1億8000万の大島さんがいや残らないと厳しいですねこれ、ちょっとね大島さん、これ侍ジャパンとか呼ばれないですかね。
大島さんだって福留からライン1本来たらもう断れないでしょ。
いや断るでしょそれは。
いやいやいや、ドメから来に来たら無理でしょ
いやいやいや、
ドメだよ。
大島さんはだってもうこれ完全に青い血流れてるでしょこれ。縦島の血は白と黒のツートンからの血は流れてないでしょこれ。
大島さん、阪神は分かんないけど巨人行くかもよね。 巨人な。
巨人は中日にこのクソ弱いチームから必要なものを全て奪っていきやがる。ゲレーロとか
ゲレーロ不良品認定されてるのがかわいそうだよ。
そしてあの巨人に行くとダメになるっていう、うん、まあね、
まあそれぐらいじゃないの。
ダレルメイとかね、
中日話すことい
くらでもありますね。あの1年目の梅津
いくらでもね
ピッチャーで言うと1年目のあの
いくらでもねえ中日
梅津選手ね。
梅津はあれドラフトないの。
ドラ2です。
ドラ2でどっから来たんだ
ろう。東洋大。
あーいいね。
はい、ネオ君が当然1位だったんですが、ネオ君はまあまだ目が出ないですね。
なんかさ
最後2試合ぐらい出てましたけど、
ネオ君、はい、今フェニックスリーグって知ってる。
はいはいはい、やってますね。
あの若手同士の集めた、
はいはいはい、
なんだけど実質あれ三軍同士なんだよ。
はいはい、
そこで、うん、ある程度みんなお互い成績を残しながら自信をつける回なんだけど、うん、
はい、
そこでもなんか打率2割切ってるらしい。
あのそこまでバカスカ打ってたはずなのにフェニックスリーグに行っていきなり調子落とすっていう
逆だよ逆。
大丈夫かこいつっていう
逆。ネオちょっと気になるね。
ネオだし、しかもあれでしょ、今度入る、
石川君
、うん、石川君ショートなんですっけ。
あいつも、俺あいつピッチャーじゃなかったけど。
ピッチャーではないですね。いや、あのあれでしょ、スラッガーで取ってるから。
そう
か、結局
強打ネオ石川って余っちゃってんじゃん。
超高校級スラッガーみたいなで触れ込みで取ると、あのどの上もそうでしたけど、みんなショートなんですよ
いや、ショートに。いや、ショートは重要だけど、
はい、
強打いるじゃん。
強打いますよ。しかも強打、あの去年の強打ダメだったんですけど、今年の強打大活躍です。
頑張って。
さっき言った UZR ってあるじゃないですか、守備力、うん、これね、あのチーム守備力5373守備機会で45失策っていうのが、セリーグ記録なんですよ、
うん、
新記録なんですよ。あの、エラー数リーグ最少。
あ、そう
ね、これまでのタイ記録、守備率 9割9分2厘。
あ、阪神3桁ぐらいやってるもんな。
これはもう、セリーグ1位ですし、そう、阪神さんは102失策ってい
う
なんですけど、この守備力
素晴らしい。
強打選手の UZR17.5、
やべえ、ゼロが普通なのに。
ちなみに
17.5、やべえ。
さっきの阿部ですらリーグトップの阿部で 10.4 ですよ。
17.5 やばいな。
で、まあ、ちなみにその上がいるんですけど、あのこの間
ショートで、
います。この間アイドルと結婚した源田選手です。ライオンズの。
あれはしょうがない。だって農民側してるもん農民側だから。あれ
農民の中でもあれでしょ、
職人側の農民だから
侍になる方の農民でしょ。
そうそうそうそう、
新選組みたいな。
新選組七人の侍の方よ
アイドルと結婚できるんですから。
あ、そう、ね、
美佐先輩と
誰が紹介してるのか気になってしょうがないね。あれ
ね、いやなんかあれでしょ、たまたまなんかそのテレビの取材かなんかでインタビュアーだったんだけど、大分でした
ね。
あ、なんかそういうクルージング的なやつが。
クルージング
的な。鳥谷クルージング
的なやつ。え、だって西武の選手、またあと誰かもなんかアイドルと付き合ってたよね。
あれ石川梨花と結婚した人。
そうだから、アイドル枠ない。
アイドル枠あります。だからマー君もそうでしょ。
いるんだよ、
誰か。マー君とかだそうでしょ。
そう、誰か、ね、いるんだよ。西武にアイドルを紹介する谷町がいるんだよ。
西武とわかんない。いや、いろいろいますよね。一定数いますよね、やっぱりあのアイドル女優。
いや、西武がなんか去年なんかすごかった気がする。
だってあの石橋アンナと結婚した、あのあいつも、あのほら、あいつなんで石橋アンナ出てきたら。
石橋アンナと分かんないもんね。
なんで石橋アンナ
出てきたら。石橋高
橋分かんない。すげー三振取るやつ、あの楽天にいた。
楽天じゃなくて西武の源田と会った時、森だっけ。
はいはいはい、
セーブアクで誰かもう一人またなんかあれと付き合ってたアイドルと。
ああ、そうですか。
誰だろう。なんか誰か紹介してくれる人がいいんだよ。
へえ、谷口が。
そうだからセーブ入りてえなーと思って。セーブ入りたいなーと思って。
ちょっとおかわりくんがアイドルと結婚したら僕も考えます。
でもおかわりくんも奥さんの美人だった気がする。
ああ。ね、おかわりくん僕と同級生ですからね。2億8000万もらってますけど。はい、まあまあまあ、いろいろ話飛び、はい、あ、飛びますけど。
ないでしょ、もう話そうないでしょ、何にも。
死ぬほどありますって。じゃとりあえず、ただ、与田さんの、采配の話でちょっと終わったんですけど、6月下旬から3連敗した後5連勝、その後4連敗、うん、その後8連勝からの8連敗、みたいな、調子の波がめっちゃはっきり分かる。
めっちゃ激しいね。
村のあるチーム。なんか最初の方は、負けても連敗しないみたいな、うん、今年はちょっといいねとか思ったんですけど、うん、その後ずるずる連敗するようになりまして、う
ん、でもずるずる連勝するんでしょ。
でもその後ゴーッて、だからもう谷 もうアップダウンがすごくて疲れる、とにかく。で、安定した強さが欲しいじゃないですか。
うん、そうね。
で、そのチームの内情を言うと、まあ、サヨナラ勝ちが極端に少なくて、サヨナラ負けがすごい多いっていう。サヨナラ勝ち、僕、確認した限りで、2回しかありませんでした。あー、シーズン。
ピロシとかが打たれたってこと？
要はそういうことでしょう。サヨナラ負けが12個あるんです。
ピロシ直角軽度に投げる場合。
あれね。キンブレルね、キンブレルポーズね、あれ流行ると思ったんですけど、うん、早々に二軍に落とされてしまったので、定着する前にでも二軍落ちる前に、最速で13セーブとか達成した。
いやいや、すごいよ、ピロシ、すごいいい抑えだと思うよ、あいつ。
ただ、印象が良くなかったんですよ。
あ、ダメ。
ファーストバッターを歩かせたり、1人目でヒット打たれたりとかして、で結果的にそれでサヨナラ負けしたりとかしたんで、
オスンファンと一緒。
まあ、数字だけ見ると、抑えてはいるんですけど、怖いと。うんうん、なんで、ちょっと抑えダメだねっつって。
結局最後誰だった
の？最後岡田とかがやってました。
岡田、
急な脳手術から帰ってきたばかりの
岡田
まあマルティネスにやらせたりとかしてたんですけど、
マルティネスだったらまだ分かる。
マルティネスもまあ良かったんですけど、まあ、やっぱちょっと日本人でっつって、うん、岡田で行った結果、まあさよなら負けしたり、うん、あんまりまあ安定感があるとは言い難かったので、ちょっとねっていう。
アルモンテもって支配下契約でしょ。
アルモンテもだから、そうですね、はい、支配下契約。これはちょっとアルモンテ怒っていいんじゃ、
失礼だよね。
だって僕見に行った試合とかで4の4とかでバカスカ打ってましたもんね。
それはたまたまだろう。
たまたまです
けど、いやでも実際だってどっちかというと当たり判定の方がいいんじゃん。
当たり判定ですよ。去年とかもよくって、
去年が良かったね。
去年が良かった で今年も、
で今年だから出遅れたんだよね、
う
ん、
ちょっとね、
怪我とかで、
そう、怪我とかでなかなかアルモンテが出てこないみたいな時ありましたけど、
たったそれだけで、うん、それで支配下だったらもうクビにしてもらった方が楽なのよね
他のチームに。
ロッテとか行きやすいのに。
ロッテとかは
支配下うんって言わないんじゃないの。
うん、支配下ちょっとさすがに失礼なんじゃないかなっていう。
育成でしょ、育成か、育成
枠だって今ね、レフトがちょっと今不安定みたいになってるんですけど。
レフトってある、
レフトがだからアルモンテと、あいつと
誰や誰や？
あいつ、あれですよ。あいつですよ。
あれじゃ分かんない。
あいつ、
あれじゃ分かんない。
ホームラン18本打ってるあいつ。
誰、知らねえ。
福田信正。
福田ね。はいはいはい。
福田去年はサードだったんですけどね。はい、だから、サードに周平が定着したんで、
周平が
まあ、レフトになったんですけど、でも、福田、レフトとしての出場機会少なかったんですけど、それでも18本打ってるんで、ビシエドフル出場で18本なんで、
うん、
戻ってきましたよ、かなり。うん、打棒が
いいんじゃない、
はい、
みんな頑張ったよ今年は。
もうみんな頑張ったよで言うと、阪神さんも同じになっちゃうんで、もうちょっと喋らせてもらって。
阪神は
今回ね、
阪神そんな喋ることないね
今回ね、だからまあ中継ぎも復活してきましたし、うん、抑えはさっき言ったようにちょっとまあね、うん、なかなか今後の課題としては抑えのピッチャーなのかなって感じなんですけど、まあ、タイトルもいっぱい取りましたし、
うん、
大島リーグ最多安打、ビシエド、ね、打率リーグ2位、うん、そしてノーヒットノーランの大野、
うん、
ありましたけど、ちょっと一個タイトルには恵まれてないんですけど、注目してもらいたい選手がいるんです。それが背番号63、堂上直道さんです。
あれまだいらっしゃる。
いらっしゃいますよ。
あれ、
堂上直道さん、何が素晴らしいかちょっと、お伝えしますよ。その前に一旦後半に進む、
はい、
続く